Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんこんにちは。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日は私こんにちはということでね、ご挨拶させていただいちゃいましたね。放送時間は夜なんですけど、というのもですね、今日はですねアイコムフェア in 東京両国ということで、アイコムフェアさんにこのビームアンテナ公開収録ということでやってまいりました。今ねその会場の方の現場から公開収録ということなんでね、今喋らせていただいてるんですが、同じ会場内ではですね今講演会も行われておりまして、皆さん熱心にですねお聞きになっております。そして今日はね朝10時からこちら開催したんですが、なんと朝10時の時間にはですねもうのすごいお客様で、席が足らなくなって立ち見のお客様もいらっしゃるぐらいね、たくさんの方が朝早くからお越しいただいておりました。今ちょっとね午後になりまして、少し会場内もねゆったりしたところでこの番組の収録行わせていただいております。ということで今日はですねアイコムフェア in 東京両国、こちらの会場の方から公開収録で、三田香織そしてゲストの方を交えてお届けさせていただきます。どうぞ皆さん今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは今日も頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組はFM パレルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パレルン。
はい、それでは皆様改めまして JI1BTL 三田香織です。さあそして今日のこちらの放送席の方にはお二人の方がいらっしゃっております。じゃあまず手前の方からお願いいたします。どうぞ。
はい、こんにちは、こんばんは、アマチュア無線ニュースサイトハムライフ .jp の羽田です。よろしくお願いします。
はい、普段羽田さんはね、はい、あの後半に、
そうですね後半10分ぐらい、はい、いつも参加しております。
はい、いろいろなね、ハムライフ .jp さんの話題をご紹介させていただいておりますが、はい、今日は公開収録ということなんで、はい、初めから、
そうですね、
初めから、
はい、あのちょっと早い時間にあの登場させていただきました。
はい、よろしくじゃあお願いします。
よろしくお願いします。
さあそしてもう一方、今日はアイコムフェアということなのでアイコムからこの方がお越しいただきました。どうぞ。
はい、こんにちは、こんばんは、 JK3AZL 高岡と言います。よろしくです。
はい、高岡さんどうぞよろしくお願いいたします。さあ本当に今ね、私ちょっと冒頭でお伝えしましたように朝からすごいお客様でいらっしゃいましてね、高岡さんね。
そうなんですよ、オープン前から並んでいただいてちょっとびっくりしました。
ね、ちょっとあのエレベーターホールの部分がちょっと、ね、狭かったのですごい人で溢れてましたね。
そうそう、だからもう、オープン前にですねちょっとあの中に入っていただいて、ちょっと混乱招かないようにって頑張りました。
はい、もう本当に朝早くから皆さんねやはり関心があるもう方々がたくさんいらっしゃるということでね、今日はですねこの高岡さんにご出演いただくのと、あと来週もまたこのアイコンフェアからということで2週にわたりましてねお届けさせていただくんですが、まず今日は高岡さんにお越しいただいたということで、いろいろアイコムさん新製品も出てるし、いろんなことを考えてらっしゃいまして、なんか今日も皆さんにいろいろパンフレットの方お配りになってますね。まず何の話からいきましょう。
何の話から、やっぱり今注目されているのが IC905 の新サービスのサブスクでしょうかね。
あ、これね、これ注目されて、
ちょっとそうなんですよ、サブスクっていうことは今流行りですよね、このサブスク。
そうなんです、今車とかもねサブスクっていうのが多くなってまして、それをあの若い人たちも考えてですね、サブスクなんかどうかななんて形でご提案させていただきました。
は
い、
簡単に言うとサブスクって定額の料金で楽しめるってことなんですよね。
そうですね、
お届けできるというか。
そうですね、他の、商品とも同じ感じですね。それは初めて無線機でって感じになろうかなと思います。
あの一定額を払うと、うん、IC905 をずっとその方が使い放題みたいな感じですか。
そうですね。
お
お、これって その方が、まあ、サブスクで借りるじゃないですか。いや1ヶ月でいいよとか、いやいやいや1年ぐらい使いたいよとかってあると思うんですけど、そこら辺ってどうなんですかね。
そのあたりはですね、今のサブスク担当別にいるんですけれども、はい、やっぱりあの皆様方のお声をいただきながら、あのすごい調整してるところですね。あ、まあ、一般的には車と似たような感じかなと思うんですけれども、うん、あの他のイベントでアンケート取りますと、やっぱり SHF に興味ある方がすごい多くって、でも IC905 ってちょっと導入するのがチャレンジっていうか、使ったこともないし分かんないし、でも楽しそうだし、でパラボラかっこいいしっていうので、でも買うのはちょっと怖いけどっていうのにサブスクいいんじゃないかなと思いまして、
お値段もねちょっといいお値段しますんで、40万から50万ぐらい、
ものすごい頑張って私もゲットしましたけど、
はい、そうですか、
あの分かった上でゲットする分にはいいんですけど、はい、興味があってでもどうしようっていう人にはやっぱり経験してみるとね、もうやめられなくなるんでね、
う
ん、
そうで楽しいですもんね。
バラバラで飛ばすの面白いですからね。
そうなんですよ。またね、あの無線のアンテナのね、ヤギのアンテナはこうね、魚の骨みたいでいっぱいあるからいいんですけど、あの丸いバラバラ、
聞いてほしいことがありまして、何でしょう、何でしょう、長年移動運用してるんですけども、はい、この間6メーター&ダウンの時に、うん、山頂で運用してたら、あの若い男性の、登山客から、はい、かっこいいって言われまして、長い人生かっこいいって言われて初めてなんです。
無線やってて、
そうそうそう、無線なんてキモいって言われたことあってもかっこいいって言われて、しかも若いお兄さんに、うん、もう一生パラパラ手放さないこうと思いましたね。
じゃあそういう方、それねやってみたいけどなかなかその手が出せないけど、このサブスクだったら始められるんじゃないかと。
始めやすいのはいい、ありがたいですよね。
まあでも気になるのがお値段ですよね、
今ね何パターンか考えてるみたいなんです、うん、でもやってたら分かるんですけど、アンテナもピンからキーまでありまして、
はい、はい、ありますね。
ピンでやってそこそこ楽しめるんですけれども、はい、やっぱりガチでやりたくなってきたらもう少し上のプランとかありますので、うん、そういうところをどうするかっていうのを今一生懸命あの調整してるところみたいですよ、う
ん、なんかいろいろな、じゃあまず初心者コースじゃないですけど、こう、うん、
そうです、はい、本体だけでアンテナを自作するコースみたいな形とか、はい、あとはガチガチコースみたいな感じですかね。もう車と一緒ですよね。
いろんなオプションつけるのと一緒なんですね。
そうですよね。
あ、じゃあこれはもうそろそろじゃ発表になるっていう感じなんですね、お値段とか。
そうですね、おそらく年内、まあ年内の近いうちには出てくるんじゃないかなっていう情報は入ってますよ。
いい情報ありがとうございます。楽しみです、
ね、羽田さんはいかがですか、905はお持ちに。
いや、私もいろいろアイコムさんの無線機は持ってるんですが、残念ながら IC905 はいいなと思いながらまだ買ってないんですよ、
うん、ですので そこなんです。いいなと思ってるけどもなかなかっていうところが、うん、
手が出せない。
他の無線機は、まあ、705とか、うん、あの、はい、入門クラスいろんなのがあるんですけども、この SHF 帯だけはその入門クラスっていうのはないので、
はい、
もういきなり上にドッカーンっていくのが勇気ないよっていう時は、まあ、サブスクもいいツールかなと思います、
うん、本当ですよね。
あの会場でパンフレットいただいて見た時にですが、これはすごいアイデアだなと思いました。
サブスクって何ってびっくりしたんですけど、よくよく考えたら車もサブスクですもんね。
そうですよね、今流行りね、あのなんて言ったらね、リースではないし、なんて言ったらいいんだでしょうね、ある程度の年配の方、サブスクって何みたいな。
あ、そうですね、
安くはあるけど、うん、みたいなね、
月額定額制リースリースじゃないかな、うん、はい、
かなみたいな、ね、いやでも本当楽しみですね、これはね。
うん、お値段が気になります。
お、ね、発表楽しみですね。
発表楽しみですね、はい、はい、ということでね、サブスクということで、その今 IC905 のお話が出たんですが、うちもね IC905 は買わせていただいて、あのやっておりますけれど、あの結構同じ持ってらっしゃる方からいろいろ言われるのは、そういった905の仲間のこうグループが欲しいみたいな。
あ、それはありますね、はい、グループに入れなかったら通信なかなかできなかったりとかするんで、
うん、ね、だから結構ね なんで905以外に楽しんでるパラボラで楽しんでらっしゃる方は結構高度な技術の方が多いじゃないですか。
そうですね、
そうですね、ちょっと入門者にとっては敷居が高すぎて近づきがたいっていうイメージもありますんで、
うんね、ですから905とアンテナだけで簡単に映像ができるよみたいな、なんかねグループ作って、
そうですよね、うん、
ちょっと敷居がね低くなるような感じで、うん、あと自分がいつどこから電波を出すよみたいなのがね、
それ重要、重要、
情報共有できる、
それ共有しとくとみんなそこに狙って出てくれるので、
ね、何々方向でパラボラ向けてみたいなね
そうそう、撮れなかったらちょっとじゃあ反射する島を変えるんで待っててくださいとか
ね、今その反射っていう話が出ましたけど、反射でもすごいんですよね。結構
すごいですね、はい、普通にナチュラルに多分業務の世界では異常電波って言われるんだと思うんですけど、はい、私たちは普通ですからね。
ね、高尾さんよくね、山にえっちゃらほっちゃら登ってらっしゃるんですけど、担いで持ってくんですか。
はい、905もね結構担ぎます。あの705用のバッグの中に905とかバッテリー入れて、
はいはい、
あと三脚とパラパラ両手に持つとちょうど山に登れるんですよ
あのリュックはすごい便利ですね。じゃね、
そうですね、
サイズ一緒ですもんね。
そうなんです、結構入りますよ
結構入りますか。じゃあぜひね皆さんその905でぜひねアイコムさんをちょっと中心になっていただいて、そういったグループ作っていただけると嬉しいなみたいな。
そうですね、今できているグループはやっぱりもう上級者グループっていうのが多くって、その初心者ではなかなか入りにくいっていうちょっと不安があるんですけども、うん、でも皆さん気さくな方なんでね、行けば受け入れてくれるんですけども、やっぱり怖いとかですね、あの不安はあるのは確かかなとか思うんで、うん、もう初心者ばっかり集めたイベントできたらななんて思ってます。
はい、そうですね、じゃあぜひ高岡さん、はい、っていうかアイコムさんお願いしたいなと思っております。
ぜひぜひお願いしたい
です。はい、
はい、頑張ります。
それじゃあまた後半はですね、またまた違う新製品の話の方を聞いていきたいと思っております。ビームエンタナ、ビームエンタナ on 76.2FM パルーン。さあ、それでは今日はね、アイコムフェアイン東京両国ということで公開収録させていただいております。今日こちらやらせていただいているのが両国ステーションロハスビル3階からのね会議室ということなんですけど、まだまだたくさんの客方がね、やっぱ公演がこう時間で決まってるじゃないですか。
はいはい、
だからその公演に合わせてこうお客様いらっしゃいますよね、
う
ん、
そうですね、で、うん、公演が終わるとね、あの各ブースがわっとにぎやかになってまして、
皆さんいろいろね、ご覧になってますが、さあそんな中でアイコムさん新製品続々といろんな新製品が出てるんですが、今日は高岡さんと何のお話をしていただけるでしょう。
はい、アイコムの新製品今年は IC7760 が持ち上げられてるんですけれども、実は7760以外にも新製品たくさんございまして、
はい、
今日はその埋もれがちな新製品をですね、あの講演でご紹介ってことはさせていただきました。
はい、ね、7760の方も、まあ、来週ちょっと専門家というか、
そうですね、詳しいのが来ますからね、
はい、詳しい方に、ね、お伺いするということで、うん、高岡さん、じゃあ今日はあの IC52 でしたっけ、
ID52 プラスですね、
ID52 プラス、はい、こちらの方ね、60周年のバージョンも出て、すごい人気ですよね。
はい、
追加注文も発注もあって、
はい、あれがですね、ハムフェアよりも少し前に発売開始しまして、もうハムフェアの時にはいち早くゲットした方がですね、ブースに来ていただいてとかなんですけど、従来モデルと似たような感じに見えるんですけれども、かなりあの機能アップしてますので、
はい、
特にあの D スターバリバリやってるとかいう人間からすると本当に使い勝手がいい、うん、あの機能アップかなと思ってます。
はい、
そうですね、
そうですね、
あの私も ID52 を持ってるんですけども、プラスと比較するとですね、あ、やっぱりプラスすごいんだって思います。
うんうん、あの欲しかった機能が入ってまして、
はい、
一番はやっぱりターミナルモードっていうのを、あのケーブルじゃなくて Bluetooth でできるようになって、これ Bluetooth を進化させてまたソフトのブラッシュアップしたってことが大きいかなと思います。
そうなんです、私も実は自分のスマホにその Bluetooth 入れさせていただいて、
は
い、
スマホって何、 Android ですか。
Android です。
あ、そうですか。もう今度はですね、あの iPhone でもターミナルモードができるようになりまして、今までは ね、iPhone はターミナルモードできなかったんです
よ、
でも国内半分くらいは iPhone って聞いてまして、うん、 でも今度は ID52 プラスになると iPhone でもターミナルモードが Bluetooth 接続ができるんで、うん、結構楽しめるんじゃないかなと思います、
ね、じゃあ iPhone ユーザーにはこれはもってこいですよね。あ、
そうですね、
今までやりたかった、
う
ん、
そうですね、
待ってた方たくさんいらっしゃいますよね、
は
い、
今までサポートセンターのもターミナルモードの問い合わせはあるんですけど、はい、iPhone 系の方はもう初め人生初のターミナルモードっていう感じのお問い合わせが多くって、うん、ちょっとにやかなっていいかななんて思ってます。
あ、なるほど、
ね、やっぱりその Bluetooth でいろいろできる機能っていうのはいろいろ今までとさらに増えたりなんかもするんですか。
そうですね、 Bluetooth 自体がですね、まあ、パワーアップしてますので、まあ、処理速度が速くなったんで、まあ、Bluetooth でターミナルモードができるっていう感じなのと、やっぱり音質 Bluetooth の処理も良くなっているので、もしも Bluetooth のヘッドセットをつけていただきましたらラジオなんかも綺麗に聞こえるようになっていると思いますよ。
なるほど。
じゃあそれでやってるってことはケーブルいらないって感じね、Bluetoothのイヤホンでいいんですよね。
そうなんですよ、だから今日は私ですね、Bluetoothのヘッドセット買っちゃいましたよ。
あ、それ小型でいいですね。
そうね、本当ですね。
そうですね、う
ん、マイクもついてんだ、
はい、無線機あの ID52 プラス買ったんで、はい、Bluetooth のヘッドセットも今日買っちゃいました。
わ、ね、今だって今若い人だってスマホやるのにね、イヤホンさしてこうやってますから。
そうなんですよね、
それと変わりませんよね、
うん、便利かなと思います、うん、あとね、もっといいのが、はい、もっといいのっていうのかな、今までターミナルモードすると、はい、2波同時受信の無線機でもターミナルモードしか使えなかったんですけど、はいはい、52プラスはターミナルモードともう一波2波同時受信ができるんで、
じゃあいいエアバンドを聞きながら片や、ターミナルモードみたいなことも、
そうそう、あとリピーター聞きながらターミナルモードとかです
ね。それいいですね。
今まではターミナルモードって何かを我慢してって感じだったんですけど、うんうん、我慢をしないターミナルモードって感じですかね。
すごいな、もういろいろ進化してますね。
そうですね、ちょっと嬉しいですよね。
そうですよね。なんかあと羽田さん聞きたことありますか。
はい、あの ID52 ユーザーなんですが、なんか ID52 の方は救済策がありませんでしょうか。アプリがあのバージョンアップすると今度ターミナルモードもできるよとかですね、あると嬉しいなと思って、
もともとターミナルモードはできているんですけども、はい、Bluetooth の、まあ、ハード的なものが変わらないので、はいはい、こればっかりはもう52プラスの、まあ、特典だと思っていただくしかないかなと。
なるほど、そうか、 Bluetooth の、 そのハード的な問題もその中にあるよ。そうそうそう、ということで、
ただ Bluetooth も欠点がありまして、はい、やっぱりあの同じ周波数帯で電子レンジとか Wi-Fi とかがあるので、うん、途切れる可能性があるので、もうガチで途切れたくない、もう可愛い子ちゃんと喋るターミナルモードとか言ったらケーブルの方がやっぱりいいです。
なるほどね、
うん、あとうちちょっとあの会社でそのいろいろ Bluetooth をつなぐのにアプリダウンロードしていろいろやったら、いろんな電波が出てるじゃないですか。
はい、
それなんでなかなか始め、
そうなんですよ、
受信しなかったんですよ、
うんうん、もうこれはね Bluetooth の運命ですね。
そうですね、だ
からあのフィールドとかやったらサクサクっといくと思うんですけど、うんうんうんうん、もう狭いところでみんなが使っているとかでダメですし、後ろで電子レンジがチーンとか言ってちょっと悲しいことになりますし。
ね、じゃあちょっと何でもないところの山で。
Bluetooth も万全ではないんですけど、でも便利さはやっぱりアップしてますので、その辺で楽しんでいただけたらなと思います、
うん、そうですね、なんか無線機こっちでもこうスマホだけ持ってとかでいいんですもんね。
そうなんですよ ね、
うん、ね、だから一瞬、ね、何やってんの、普通に電話で喋ってんのっていう、
そうですね、
思う感じになりますよ
ね。
じゃあぜひ皆さんそういったものもお使いいただき、あとのこの ID52 プラスでなんか機能的には、
そうですね、やっぱりあのスコープ機能も良くなりましたし、はい、あとはリピーターリスト、今までの自分のよく使うリピーターリストをこう層として手で背負として使ってた方も、新しいリピーターリスト入れるとそれが全部元に戻るのでやり直しっていうのが、今度ファームアップしてからですね、あのリピーターリスト入れ替えたのはそのまま順番を変わらずに、あの新しいところだけ入れるってことができるんで、便利、
うん、ちょっと地味だけどすごく便利ですよ。
そう、うんうん、あの自分の使わないところ全部下の方にしてしまって、はいはいはいはい、使うの優先で頭に持ったからグリグリグリっと回すだけでいいんで、はい、あれは便利になりました。
う
ん
う
ん、
それはいいですよね。もう一回またやり直しか
み
たい
なのが
ありますあります。
ありますもんね、それがなくて、
あれはちょっと地味に嬉しかったですね。
うん、そうですね。あと先ほどね、羽田さんがあのエアバンド聞きながらこういろんな同時にできるって言ってましたけど、はい、そのエアバンドもほぼほぼ国内のこの空港というかそれが聞けるようになったん 入ってるんですよね。
UHF 帯とかもカバーしてますもんね。
そうですよね。 ID52 はあの52も52プラスも、はい、あの V 帯 U 帯両方のエアバンドが効けますので、はい、あのいわゆるブルーインパルスとかの航空ショーとかもね楽しめると思います。
うん、なんか初めあれってなんか設定が必要なんですか。
いや、ねメーカー出荷段階である程度プリセット入ってるんであのいいんですけど、最近ですねお客様から自分の近くの空港が入ってないとかですね、はい、結構直訴がありまして、で ID52 よりも52プラスの方が、はい、ちょっとあのメモリ、エアーバンドのメモリは豊富になってます。
あそうですか。やっぱり新しいデータを、
はい、まあ、多く入れて
みたい。ぶっちゃけ自分が聞きに行きたい飛行場をたくさん入れましたって感じですかね
あの茨城、うん、唯一の空港茨城空港って探したらなかったんですよ。
すみません、
100里で入ってました。
100里
そうですね、はい、
そうだ
そうなんですよ、はい、ですからあそういうのもあるんだとか
そうですね。あと ID52 は、確か岐阜が入ってなかったと思うんですけれども、はい、52プラスやっぱ岐阜の、ね、航空ショーはもう捨てがたいので、うんうんうん、入れましたね。
岐阜の航空ショーいいです
ね。はい、ね、あなんか確か茨城先週だったかな、これなんかやるんですよ。ですからいつも上空飛んでました、
う
ん、
ありますよね。
ねえ、ねえ、そんなね皆さん楽しみな52でございます。さあじゃあなんかいろいろと先ほどの高岡さん講演でお話ししていたのはこれ以外のお話もなんかしてましたよ。なんかね、
まあ、いろいろ
いろいろぶっちゃけラジオで言っちゃってもいいようなことあったってありますか。
いや、ね、さっきの話じゃなくてこれからがね、
あ、これからの、
これからね ICR15 の話この後するんですけれども、はい、この辺りもちょっと濃い話になるんじゃないかなと思いまして、うん、このエアバンドの話ちょうどありましたんで、はい、エアバンドとやっぱり、はい、あのメモリーって切っても切り離せなくって、
う
ん、
そうですね。
でこの R15 っていうのもともと ID52 の、はい、あのメモリーをブラッシュアップしてまあ作った感じになりますので、うんうん、R15 また注力するとまた ID52 のメモリの方にまた反映されるって形になるんで、うん、実は受信機とアマチュア無線で違う機種なんですけれども、はい、実はメモリは総合協定結んでるみたいな感じでね、あの進化していくと思いますので、はい、また周波数変わるんですけども、うん、このあたりも進化させていきたいななんて思ってます。
そうですね、あのエアバンドたまに周波数がね変わったりしますし、あの初心者にとってはそれが結構ハードルが高かったりするんですよね、うん、
実は先日あったエアバンドのショーでですね、はい、周波数変わってる空港がありまして、はい、あれがかわいそうだなと思いまして、はい、この辺をどうあのメモリを公開していけるかが肝かななんて思ってます。
あ、なるほど、ちょっと期待が持てそうですね。
ありがとうございます
ね、あとはなんかの何でしたっけ、デジタルじゃなくて なんか言ってましたよね私さっきちょっとねすごいお客様で話が聞こえてこなかったんですけど、こういったのも楽しめますから楽しんでくださいっていうお話を高岡さんしてらっしゃったなということで、
メモリのスコープでしょうか ね、スコープ機能もともとあるんですけれども、あの周波数をこう広くスコープかけるのはあるんですけれども、今度はメモリのチャンネルごとにあの見ることができる、隣のチャンネルで今出てるっていうのが画面上で見えるんで、あのワッチしながら隣のチャンネルにあのスキャンかけるんじゃなくってスコープ見ながら映ってやることもできるんで、これはね便利だと思います。
あ、
今使ってるチャンネルでちょっと渾身があったような場合、
渾身があっていうのもいろいろとワッチしてて、
はいはいはい、
あの慣れてる人はスキャンかけると思うんですけど、
誰が出て
かな、じっくり聞きたいけれども、はい、隣のチャンネルも気になるよっていう時に出てるの見たらピッと変えられるじゃないですか。
あ、なるほどなるほど、はい、
そういったのができる、
そうそう、スキャンかけることじゃないけども気になって、うん、あの受信音を逃したくないっていう時に、うんうんうん、ID52 プラス のファームアップしていただくとその辺が楽しめるようになります。
あ、
なるほど、
すごいどんどんなんか進化していってるんですね、
まあ、アイコムの中にいろんなマニアがいますのでそのマニアの力を出し合ってって感じでしょうかね。
いや、素晴らしいですね
でもそういったマニアの皆さんの意見っていうのも大事ですね。
そうですね、でもマニアの意見も大事なんですけれども初心者さんの意見も大事なので、うんうん、うちの会社ではその無線機がわからない 人と、それからマニアが集まって一緒にいろいろものづくりをするっていうプロジェクトがありまして、この後 R15 の方でご紹介するんですけれども、そういう幅広い方が楽しめるようなのがアイコムのテーマになってますんで、
いいですね。ICR15 で、ね、入門して無線の世界に来られる方もいらっしゃるわけですから、やっぱりそのあたりちょっと手厚くしていただけるとすごくいいなと。
なんか話が R15 に移ってきましたけれどもR15 はね、はい、サポートセンターに使い方が分かりませんという問い合わせがないんですよ。
おそうなんですか、
はいはい、他の受信機はもうしょっちゅうあるんですけど、はいはい、R15 ないんですよ。
へ
ただメモリ消しちゃったっていう問い合わせが時々ありますね。
なんかね、こうやってってこういらないいらない消去とかやってると思わずあーって言って消しちゃって、
いや、うん、悲しいことオールリセットっていうのを間違ってかけちゃうという
あります、ね、
分かる分かる、それありますね、
うんうん、それが使えないっていう声が少ないので、うん、あれは良かったのかななんて思ってます。
初心者に優しいモードを持ってるから割と入りやすい、
うん、でもマニアも使えるって感じなんでね。
ねえ、まあ、本当にいろいろありますけれど、あとアプリっていうのは何だったんですか。アプリっていうのはこの ID52 のアプリ。
そうですね、うん、ID52 プラスで、まあ、iPhone でつながるっていうアプリになりますね、
うん、はい、じゃあそれは皆さんぜひねダウンロードしていただいて、あと最後にね、ハムフェアの時に言ってたアイコムの60周年記念の時計。
あ、時計ですよね。
それかっこいいですよね。
かっこいいですよね。これ間もなく、
そうです、ちょうど今日展示してあるんで見に行ったんですけど、はい、ちょっとおしゃれかななんて思いました、
う
ん、
ね、
アイコムさんとね、セイコーのね、ダブルネームで、
うんうん、でなんと言いましてもこの箱がいいですよね
60ってね入ってますよね。
そうですね、綺麗ですよ ね、うん、
ね、いやこれももう年内に発売予定ということなんで、はい、そろそろ
12月末に発売っていう形で、実は奈良山のショーの、フェアの時はですね、はい、大抽選会が、はい、これが出たんですよ。
一等賞品がそうなんですよ、あの日だったのは
これだったんです。
わ、
ものすごい盛り上がりました。
そうでしょうね。
いやでしょうね。何1位何だったのかなってすごく気になってはいたんですけど、うん、
それだったんです。
あそうですか。
当たった方すごい、
ね、はい、羨ましい。
本当に
すごい喜んでらっしゃいました。
そうで
し
ょうね。
そうですよね、はい、ということでそんなのもね発売になるということなので、ぜひ皆さん、ね、よろしくお願いします。さあそんなそろそろお時間もね来たんですけど、羽田さんなんか、はい、プレに向けて何かありますか。
はい、私が非常に気になったのは IC2730B ムービル機、
はい、
フロントパネルの液晶が黒くてですね、はい、これ実物見るとすごく静観でいいんですよ、うん、この機械も注目だなって思いました。
ありがとうございます、うん、はい、ハムフェアの時にひっそり展示したんですけれども、はい、なんかすごいお問い合わせありまして、自分の車につけたいから早く欲しいとか言われまして、
フロントパネルだけ欲しいって方もいらっしゃるじゃないですか。
もういらっしゃいました。で私たちはもう色が変わっただけってイメージだったんですけれども、うん、2つ並べるとやっぱり静観さが出るっていうか、うん、スタイリッシュっていうか、うん、違うなと思いました、
それも今回は展示してあるんですよね、
はい、展示してます
ね、はい、ございます、
うん、ね、それを見ていただいて、でこれも発売して、
はい、もう発売開始するのかな、
するのかな、はい、という感じでね、うん、はい、じゃあもう待ってましたという方もねたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。さあそんな今日はですね、アイコムフェアイン東京両国ということでお送りしてまいりましたけど、ね、これ本当になんか昨年も今頃やりましたし、だいたい年に1回やってるような感じですよね。
そうですよ、だいたいこれくらい、ハムフェアが終わって、まあ、一通り落ち着いてそんな感じになろうかなと思います。
はい、じゃあまたね、今回ねこちら奈良山とそしてこの東京の方で開催させていただきましたけど、またね、皆さんにこうやってお手元に近くでいろんな無線機見ていただきながらお話をするね、フェアやらさせていただくと思いますんで、その時にもまた高岡さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうも今日は羽田さんと高岡さんにねご出演いただきました。ありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、今日の模様はですね、アイコムフェア in 東京両国ということで、こちらアイコムフェアのですね公開収録の模様をお送りさせていただきました。ちょっとですね収録の模様一部お聞き苦しい点があった点ご了承いただきたいと思います。
来週もアイコムフェアの会場からの収録でお送りいたします。さあビームアンテナ、今日もそろそろお別れでございます。お相手は JI1BTL 三田香織でした。この番組は FM パルルの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。